自己管理能力を高める30の方法。その1。車の運転免許の前に心の運転免許を取得しよう。車の運転免許を持っていない人が突然車を運転すればどうなるかは言うまでもありません。うまく走れないため事故を起こすのは時間の問題ですね。車を運転するためには運転免許が必要です。運転免許を取得するために教習所へ通い、徹底的に交通ルールを学び、車の運転を体に染み込ませます。交通ルールと車の運転が共にできるようになって、運転免許証が与えられ、行動で運転することができるようになります。このルールのおかげで交通安全は保たれ、秩序が整えられています。しかし、一つだけ運転免許もなく、突然運転させられるというとんでもない事例があります。あなたの人生です。この世に生まれたあなたはまさに無免許の状態です。人生という道をいきなり運転しているのです。生まれて数年は親からの保護のおかげで社会のルールを知らなくても何とか生きていけます。しかし、物心がついてくれば自分で自分をコントロールしなければならなくなります。どう自分を管理して、どのような道を歩んでいけばいいのかは全て自分次第になります。慣れてもいない知らないことばかりですから、人生では事故が多いのです。喧嘩、悩み、妬み、恨み、怒り、焦り、失敗。全て事故です。運転免許を持っていない人が起こす事故のように、心の運転免許を持っていない人が起こす事故なのです。どう自分をコントロールして折り合いをつけていけばいいのかわからないから苦しみが発生します。人生には心の運転免許がないため、とんでもない運転で人とぶつかったり、喧嘩や悩みに苦しんでいたりする人が大勢います。全て自分をうまくコントロールができていないからです。車はルールを教わってから道路に出ますが、人生は突然この世に誕生するので、どう歩めばいいのかわからないのです。車の運転免許の前に、まず心の運転免許から取得しましょう。心の運転免許の方がはるかに大切です。自分をうまくコントロールして管理できるようになるということです。悩みの根底は全て自分にあるのです。まず心の運転免許を取得する。自己管理能力を高める30の方法。その2。すべて自分に問題がある。大げさに言った方が分かりやすいので、大胆な一言でまとめてしまいます。すべての悩みの原因はすべて自分にある。そう思ってください。自分で自分を管理することは何より大切なことです。仕事、お金、時間、健康、恋愛、家族、子育て。これらから発生するトラブルや悩みの原因はすべては自分であり、自己管理の問題です。心の運転次第です。自分をうまくコントロールできて初めて成就することです。喧嘩をすれば相手に問題があるように思えます。しかし、本当は相手と反発する自分に問題があります。お金がないという悩みもお金に問題があるのではなく、水のように使ってしまう自分に問題があります。恋愛についての悩みも相手に対する自分の思いに悩みの種があります。太っているという悩みも欲の向くままに食を口にする自分に問題があります。私にはどんな仕事が向いているでしょうかという悩みも自分のことをよく分かっていないからそうなるのです。すべては自己管理です。自分のコントロールできない人はすべてにおいて事故を起こします。車の運転という言葉は聞いても心の運転という言葉はあまり聞いたことがありません。そのくらい私たちはほったらかしにしているということです。本当は車の運転より心の運転の方がはるかに大切です。自分で自分をコントロールできないと部屋の整理整頓はおろか、恋愛、仕事、お金、時間、健康、家族すべてがおかしくなります。整えるべきは自分です。すべての問題は自分にあると考える。自己管理能力を高める30の方法。その3。鏡を見れば自分の顔が見える。失敗を見れば自分の心が見える。鏡を見れば自分の顔が見えます。失敗を見れば自分の心が見えます。自分の心の状態は犯した失敗を見ればよく見えます。私たちは自分で自分の顔を見ることができません。鏡を使って自分の顔を確認します。同じように自分の心の状態も自分では見えません。心の状態を知るためにも鏡が必要です。心の状態を知るための鏡とは何か。それが失敗です。自分の失敗を見れば自分の心の状態が伺えます。この人といるとイライラする。こんな経験は誰にでも一度はありますね。イライラするのは小さな失敗の一つです。イライラすると思えばそうさせる相手に問題がありそうですが、実は違います。イライラしているのは誰でしょうか。自分ですね。相手はあなたにイライラを直接与えることはできません。自分しかイライラを発生させることはできません。そういうことに反応する未熟な自分が映っているということです。イライラしているのは自分ですから、自分に問題があります。鏡を見れば自分の顔が見えるように、失敗を見れば自分の心が見えます。ただ自分の心の状態が見えているだけです。相手には一切問題ありません。それを喧嘩と発展させるか、自分改善に役立てるのかで人生は大きく変わります。失敗から自分の心を確認する。自己管理能力を高める30の方法。その4。人との衝突は譲ることを忘れている証拠。狭い道で車の運転をしていると、向こうからも車がやってくることがあります。1台が通るには問題ないが、2台の車がすれ違うほどのスペースはない道です。こういう時にはどちらかの車がバックをして道を譲らなければなりません。もちろんどちらの車も早く先に進みたいことでしょう。しかし1台しか通れないような道で車がすれ違おうとするのは無理があります。単純な話ですね。車の運転では間違いませんが、人生という道ではうっかり忘れている人が多いのです。人とぶつかるというのは1台しか通れない道をすれ違って進もうとしている車の状態と同じです。そもそも1台しか通れるスペースがないのですから、ぶつかるのは当然です。衝突は譲ることを忘れた時に発生します。初めからここは2人分が通れるスペースはないが、私が道を譲ろうと思えばこういうことにはならないはずです。面倒かもしれませんが、自分が譲る側になる方がいいのです。結果として衝突がなくなり、イライラがなくなり、時間の節約にもなります。どうすればいいのかわからなければ、ひとまず譲るという行為に出れば間違いありません。譲るという行為は衝突をなくす心の習慣です。狭い道を無理して進もうとするから途方に暮れるのです。進めなくて困った時には相手にけしかけるのではなく譲るのです。譲れば道ができます。すると前へと進めるようになります。壁に当たった時というのはあなたが譲ることを忘れている証拠なのです。譲ることを忘れているから進めないだけです。ぶつかりそうになったら譲る。自己管理能力を高める30の方法。その後、スケジュールを書くとやらなければいけないことが具体的にわかる。自己管理をする上でスケジュールを紙に書くことは重要です。人間は頭の中で考えているだけではモヤモヤして、なかなか具体的な行動にならないからです。単純に時間が経てば忘れます。脳は忘れるようにできています。疲れが出てくると、まあいいかという気持ちの緩みも出てくるようになります。しかし、スケジュールを紙に書いた瞬間から、今日自分は何をするべきかが明確に分かり、行動も具体的になります。まずは紙に書かないことには始まらないのです。自分がしなければならないことを紙に書いて、その紙をいつも目につく机や壁に貼っておくといいでしょう。もう一人の自分が、さあ次はこれをしよう、と元気づけてくれます。自分が何をするのか忘れてしまった時や、目標を見失いそうになった時は、いつもその紙を眺め、自分を立て直します。スケジュールを紙に書いて眺めると、おっと、いけないいけないと自分を取り戻せる働きがあるのです。スケジュールを書いて目につくところに貼っておく。自己管理能力を高める30の方法。その6。みんなの前で宣言すると底力が湧き出てくる。プロ野球のシーズンが始まると、各プロ野球選手が目標を口にするシーンがあります。今年は三冠王が目標です。打率3割を目指します。チームを優勝へと導きます。まだ始まってもいない頃から大胆な発言を公の場で口にするのは時期尚早に思えます。できないようなことを嘘をついて言っているのではありません。実は大切な理由が隠されているのです。みんなの前で声を大にして宣言することで自分を追い込む効果があるからです。公言してしまえばその通りにやるしかありません。達成できなければ恥をかいてしまうことになりますから、自分を追い込み底力の発揮を促しているのです。みんなの前で宣言することは恥ずかしいことです。 しかし恥ずかしいだけに人間の恥をかきたくないという反発のパワーが働くようになります。底力がムクムク湧き出てくるのです。あらかじめ人前で大胆に宣言することは追い込む効果があり効果的です。ハイリスクの行動をするからハイリターンへとつながります。あなたの今年の目標をみんなの前で言ってしまいましょう。ハイリスクハイリターン行動も時には大切なことなのです。自分の目標をみんなの前で宣言する。自己管理能力を高める30の方法。その7、充電もしないで携帯は動かない。睡眠も取らないで人間は動かない。買ったばかりの携帯電話は電源を入れてもすぐ切れます。充電がされていないので電気供給ができずすぐ息切れしてしまいます。使ってから充電の順番ではなく充電してから使うというのが本当の順番です。この順番は基本中の基本ですから誰も間違えることはありません。改めて考えると当然のことですね。しかし日常生活では間違える人が多いのです。使ってから充電の順で行動している人が実に大変多くいるのです。例えば睡眠です。睡眠不足は忙しい人にはつきものですが自慢できたものではありません。睡眠不足というのは充電不足と同じだからです。充電が不足しているというのに勉強に集中したり仕事をこなしたりできなくなります。電気がないのに動かない携帯のように睡眠で充電ができていない人が起きている時間に元気が出る方がおかしいのです。仕事で悩みがあります。元気が出ませんという人たちの悩みをたびたび耳にします。そんな人たちの生活を紐解くと睡眠不足が原因になっていることがほとんどです。充電もしないで活動しようとしているのです。携帯の充電不足と同じではないですか。そもそも充電がされていないから元気が出ないのは当然のことです。動かしてから充電の順番ではないのです。充電してから動けるようになるという基本を間違えないようにしましょう。まず充電である睡眠があってこそです。まず睡眠という充電時間をしっかり確保する。自己管理能力を高める30の方法。その8、スケジュール変更は前倒しが基本。3日後に打ち合わせがあるとします。しかし他に大切な要件ができてしまいスケジュールを変更せざるを得ない状況になってしまいました。こんな時あなたはどのようなスケジュール変更をしますか。1、スケジュールを後ろ倒しにする。2、スケジュールを前倒しにする。自己管理が下手な人は決まって後回しにすることが習慣になっています。そのため1の後回しにしたスケジュールを立ててしまいます。後ろ倒しにしてしまうことです。後回しにする方が時間が伸びて余裕ができたかのような気になります。しかし本当は早く終わらせた方がもっと気が楽になります。自己管理が上手な人は2のスケジュールを前倒しと心がけます。早く終わらせた方が打ち合わせの内容も早く決まり結果として早く仕事も回るようになるからです。早めに行動する習慣は自己管理が上手な人の共通点です。スケジュール変更は前倒しにする習慣を持ちましょう。あなたの人生を少しでもスピードアップさせて夢の実現を早くするためには前倒しにする習慣が必要なのです。スケジュール変更は前倒しにする。自己管理能力を高める30の方法。その9、土は親であり根っこは親子関係である。種を土に埋めると初めに芽が生え芽が出て成長します。植物には大きなものから小さなものまで様々です。しかしどんな植物も先に根っこが生えて次に芽が出て成長します。根を生やして土から栄養を吸収しないことには芽を出して成長することができません。この順番は絶対的な順番です。根っこがあるからこそ土からの栄養を吸収し芽を出して茎を伸ばし花を咲かせる栄養を得ることができるのです。植物の栄養は土から吸収して土からの栄養吸収は根っこがその役目を果たしています。どれだけ根っこが広く生えているかでどれだけたくさんの栄養を吸収して素晴らしい成長ができるかに比例しています。大きな木であるほど広く大きく根っこを生やしています。大きな木、小さな木の違いは根っこが大きい小さいの違いです。根っこが大きければたくさんの栄養を吸収できるだけでなくしっかり土と一体化でき強風が吹いても倒れなくなるからです。これは人間にも当てはまるのです。植物は土が土台になっていますが人間では根が土台に当たります。親という土からたくさんの栄養を吸収して私たちは大きく成長します。親から栄養を吸収する根っこはまさに親子関係がそれに当たります。親子関係がしっかり結べている人は土に根っこがしっかり生えている状態です。たくさんの栄養が吸収できるだけでなく世間の強い風当たりがあっても倒れにくくなります。親との関係が良ければ精神的だけでなく経済的にも援助してくれます。わからないことがあれば助けてくれます。植物が大きく成長するには根っこから栄養を吸収するように人が大きく成長するにも親から栄養を吸収する必要があります。自己管理の根底には必ず親との関係があります。人生がうまくいっていない人は決まって親との関係が悪いものです。親との関係を切っているというのは根っこを切っている状態です。親という土があっても根っこを切っているのでは栄養を吸収することができず成長もできるはずがないからです。ストレスがあればすぐ倒れます。もっと成長したいと思うならもっと親との関係を深めるようにしましょう。親子関係を改善させることで自分へ栄養が行き渡るようになるのです。親との関係を改善する。自己管理能力を高める30の方法。その10、死ぬことに比べたら自分の抱えている問題は全て大したことはない。私はトラブルになった時にまあ死ぬわけではないからいいかという口癖があります。この言葉を口にした瞬間イライラしていた心が落ち着きいつの間にか自然に口にするようになりました。死ぬわけではないからいいかと言うと友人からそんな大げさなことじゃないでしょうと言われます。一度大げさに考えてからもう一度日常に視点を戻すとたったこれだけのことだったのかと分かるのです。いわゆる死がけるという状態です。死という究極のトラブルと今目の前のトラブルと比べて考えると必ず目の前のトラブルの方が小さいことに気づきます。死という高い視点から物事を見てしまうと視野が広く寛大になるからです。対極から見ると全てが大したことがないと分かります。日常における些細なトラブルは自分の死と比べれば全て大したことのないことです。しかし大したことのないことに私たちはイライラして寿命を縮めてしまっているのです。ジュースがこぼれて服が汚れていないが人とすれ違った時に肩がぶつかりイライラ上司先生から叱られてがっくり受験に失敗して落ち込む友人と意見がぶつかり怒ってしまう全て死に比べたら大したことはありません。寿命が短くなるのは大したことのないことにイライラしてしまうからです。別に死ぬわけではないからまあいいかという口癖があるとこの当たり前の事実に気づいてしまいます。イライラしないような道を選ぶ方が結果として心は安定して寿命が伸びていきます。死ぬわけではないからと考える。自己管理能力を高める30の方法。その11、忘れることのない生理現象に忘れやすいことをリンクさせよう。笑われることかもしれませんが私の部屋のトイレにはいつも紙が貼ってあります。書いてある内容は様々ですが特に自分の志、目標、夢が大半を占めています。え、なぜそんなことと思うでしょうがこれには自己管理をする上で大きな理由があるのです。人は怠け者ですから放っておくとつい後回しにしたりうっかり忘れたりしてしまいます。忘れることが得意な人間に忘れさせないような強制的な方法を取ればいいのです。それがトイレに行くという行動です。人が生きている限り絶対にトイレに行くことを忘れることはありません。トイレに行かないということはお漏らしをしているということです。生理現象であり忘れたくても忘れられません。そんな必ず行くトイレに紙が貼ってあるとどうでしょうか。トイレに入った途端に紙が貼ってあると目に飛び込んできますから仕方なく読んでしまいますね。自分の潜在意識にインプットされます。すると忘れたくても忘れることができなくなります。絶対に忘れることのない生理現象に忘れやすいことをリンクさせておけば忘れることができなくなるという賢い方法です。これはおすすめです。トイレという響きが不潔なイメージを持たせていますがこれを利用しない手はありません。私が実際に自分の実生活の中で試しその効果をはっきり実感しています。チャンスはトイレにあると言っても過言ではありません。トイレに行かない日はないようにトイレに書いてある紙を読まない日もありません。 どうしても忘れられなくなり意識せざるを得なくなってしまうのです。自己管理のポイントはトイレにあるのです。トイレに紙を貼っておく。自己管理能力を高める30の方法。その12、体調が悪くなったら栄養ドリンクより水を飲む。怪我をすればかさぶたができます。疲れた体も睡眠をとれば回復します。人間には本来元に戻ろうという自然治癒力が備わっています。この自然治癒力があれば本来は薬などいらないのです。怪我をした、誰か薬を持ってこい、体調が悪い、栄養ドリンクを飲まないと。あらら、本当にそうでしょうか。先ほどの例のように怪我をすれば自然とかさぶたができるではありませんか。薬や栄養ドリンクがなくても最初から修復する機能が備わっているのです。体調が悪くなるというのは言い換えれば自然治癒力が衰えているという警告です。本来人の体には自然に治癒する力があるのですが、その力が弱くなったため体を守る力が弱くなり体調が悪くなるのです。自然治癒力が衰える原因は運動不足、水不足、睡眠不足など様々です。しかし体調が悪くなった時にすぐ栄養ドリンクに手を出す人は注意です。栄養ドリンクを飲むくらいならきれいな水を飲んだ方がその効果ははるかに高いのです。人の体の 60% は水でできています。血液の大半は水が主成分であり、水があるからこそ栄養が体中隅々まで行き渡るのです。水が不足すれば血液がドロドロになり栄養があっても行き渡らなくなります。そんな時に栄養ドリンクを飲むとさらに水不足は加速してしまい、もっと体調が悪くなります。体調が悪くなると栄養が足りない、もっと栄養ドリンクを、と悪循環になるのです。水がなければ栄養はあっても体に行き渡らないのです。まず水を飲んで体中の血液をサラサラにすることです。血中に含まれる栄養が体を循環するようになり自然治癒力も高くなります。水から生まれた人間なのですから基本も水に戻ることです。水こそ原点であり全ての力の源なのです。栄養ドリンクより水を飲む。自己管理能力を高める30の方法。その13、自分にご褒美を用意して一生懸命になってみる。ご褒美を自分に用意して頑張ってみるのも一つの手です。大好きなケーキが食べたいけれど今は我慢。これができたらご褒美に食べてもいい。こういうルールを作っておけばよし頑張るぞという気持ちが出てきます。いつもケーキばかり食べる生活は健康に悪影響を与えます。しかしせっかく美味しいケーキを全く食べないというのも寂しいですね。ケーキを食べるときには誕生日のような記念日、大きなことを達成できたときのご褒美といった活用法が一番ぴったりです。私ももちろんケーキは大好きです。しかしいつも食べるわけにはいきません。太り糖分が多すぎて体に毒となります。ケーキを食べるのは大きなことが達成できたときだけです。これができればたまにはケーキを食べてもいいかなと自分にご褒美を用意して頑張ります。単純な子供臭い方法ですが、これだけで人間はやる気になってしまうのです。ケーキをご褒美として頑張る。自己管理能力を高める30の方法。その14、切り捨てることで切り開ける可能性がある。あれもやらないといけない、これもやらないといけない、やらなければいけないことがたくさんある。自己管理とはいえ管理することがたくさんあるとそれだけでいっぱいになります。一つ一つの仕事は簡単なことでもたくさんの山のように積み重なると管理の限界を超えます。これを管理地獄と言います。管理するだけで一日が終わってしまい前へ進めていない状態です。大抵こういう時にはお決まりのパターンがあります。やらなくていい管理まで管理しているということです。今自分が抱えているしなければならないことは本当に自分がやらないといけないのかと考えてみましょう。余計な作業までしていないか、実は誰かにお願いできることではないか、実は放っておいても問題ないのではないのか、もっと効率のいい方法はないのか。少しでもたくさん背負うのではなく少しでも背負う荷物を減らすようにするのです。背負う荷物が減った時あなたは心身ともに軽くなり疲れにくい生活に変わります。時間も体力もなくて今までできなかったことができる余裕が生まれ新しい可能性が切り開けます。捨てることで得られる可能性もあるのです。切り捨てることで切り開ける可能性に目を向けましょう。切り捨てることで新しい可能性を切り開く。自己管理能力を高める30の方法。その15、管理する力とは愛の力である。自分の産んだ我が子を大切に育てようとするのは大変なことです。食事をさせ、おしめを変えたり、夜中に泣いては眺めたりと自分の子供を育てることは苦労の連続です。しかしなぜそれができるのかというと、子供を愛しているからです。愛しているから面倒な子供の世話もしたいという気持ちになります。自分の部屋を掃除して整理整頓もしようとするのも愛しているからです。部屋をきれいにしたいのは自分の部屋だから愛したい気持ちが働いているからです。好きな人の携帯をチェックしたくなる気持ちや束縛したくなるような気持ちになるのも愛しているからです。好きでもない人の携帯は見たいとも思いませんが、好きな人のことについては詳しく知りたくなります。管理する力はすべて愛する力が原動力になっています。大切にしたい気持ちです。人が人である限り管理したいとは愛したいという表れなのです。愛の力でパワーを出す。自己管理能力を高める30の方法。その16、機械の冷たさが時に温かい助けになることがある。私は今自分の管理に機械の力を利用させてもらっています。もちろん自分を管理することも大切ですが、人間ですから時には不注意があります。忘れたり惰性が働いたり、人間には楽な方に行こうとする性質があります。そのため自分でさえ自分をうまく管理できなくなる時があるのです。私は機械の力を生活のところどころに利用しています。誰もがお世話になっている分かりやすいところで言えば目覚まし時計です。朝に遅刻してはいけませんから目覚まし時計をセットして起きる時間を設定します。もちろんこれもれっきとした自己管理です。自分の力で起きるわけではなく機械に起こしてもらう方法ですが、なくては生活に困ります。まさに機械に助けてもらっている状態です。機械は時と場所を選ばず容赦なく決められた通りの動きをします。人が気持ちよく寝ていることは関係なく大音量で鳴り響きます。冷たい機械の動きですが、その動きのおかげで自分の生活がうまく管理できているのだと思えば温かい助けにも感じられます。機械は確かに冷たいですが、その動きにより私たちは温かく助けられているのです。パソコン、自動車、携帯電話などそれぞれ機械は冷たいですが、それを利用する人間の知恵で機械を温めることができるのです。自己管理に機械の力をうまく利用する。自己管理能力を高める30の方法。その17、人を管理しようという行動は自分を管理しようという行動に結びつく。私は高校時代に学級委員をしていたことがあります。中学時代からの自分とは違った新しい自分になりたいと思い、自分から立候補しました。正直なところ自分にできるかなという不安がある状態で学級委員着任でしたが、実際になってみると思わぬことが起こります。だらだらしていた自分がいつの間にかしっかりしてくるのです。管理する側に立っていると、自分をまず管理しないことには他人を管理することができないということに気づきます。人にお願いをしたり指示をしたりするためには、まず自分がしっかり考えを持って計画を立てて初めてできることです。管理しようとすると、まず自分の管理から始めないといけないことに気づくのです。人を管理しようという行動はいつの間にか自分を管理しようという行動に結びついています。学級委員という管理する側になってみるとよくわかります。他人の管理をしていると自分が管理できるのです。故に管理する側に立っていると自分が管理できてくるのです。他人を管理しようという行動は自分に返ってきて自分が管理できていることになるのです。管理する立場に立ってみる。自己管理能力を高める30の方法。その18、気分転換のポイントは浮気をしないこと。自己管理とは気分転換力です。気分転換をどれだけできるかが自分のコントロールすることにつながっていると言っても過言ではありません。朝のモード、仕事モード、勉強モード、休憩モード、恋愛モード、睡眠モード、一日のサイクルは気分転換の連続です。一日にたくさんのモードを切り替えてその度に気分をうまく転換できていないと次のステップが踏みにくくなります。 仕事モードで休憩しても心が落ち着きません。休憩の時には休憩モードにならないといけません。恋愛モードの時に仕事モードでは相手に失礼です。恋愛モードの時には恋愛モードになっておかないといけません。気分をうまく変える方法は自分を管理する上で欠かせないポイントなのです。あなたもそうなっていませんか？それはわかっている。その気分がうまく変換できないから困っているんだ。そういうあなた、二つのことを同時にしてはいませんか？二つのことを同時にしているから、モード同士がぶつかり合い、気分が変わりきれないのです。一つに集中できていない状態です。仕事モードの時に関係のないことを考えていたり、サボっていたりすると集中が散漫になり、仕事モードになれません。音楽を聴きながら勉強している状態です。二つを同時にしようとすると、どっちも中途半端になります。浮気をしては、二等ものは一等も得ずの状態になります。一点に集中することが大切なのです。気分がうまく変換できないのは、二つのことを同時にしているからです。何か他のことを考えていませんか？気になっていることがあるのではないですか？集中できず、気分転換もうまくできていないのです。一つのことに集中して、うまく気分を切り替える。自己管理能力を高める30の方法。その19。落ち込むときにはありのまま落ち込む。泣くときにはしっかり泣く。自己管理の基本は集中することです。集中するから作業や行動の質が高くなり、管理がうまくできるようになります。行動面だけでなく、精神面においてもそうです。落ち込んだときには元気にならなければ、と思います。落ち込んでいる自分に無理やり活を入れて奮い立たせようとしますが、なかなか簡単にできるものではありません。本当は落ち込むときにはしっかり落ち込んでおいた方がいいのです。しっかり落ち込んで、辛さや弱さをすべて吐き出した方が後からすっきりします。気分転換がしやすくなるのです。悲しいときに涙を流すとかっこ悪い。我慢しなくちゃ、と思います。しかし本当は悲しいときには目が乾ききるくらいに思い切り涙を流しておいた方がいいのです。しっかり涙を流した方が後からすっきりした気分になります。たくさん涙を流す方がストレスを吐き出せます。次の回復へのステップにつながります。中途半端な状態なら次のステップに進みにくくなります。我慢をすることは日本人の得意技です。忍耐強い日本人は我慢をすることが美徳と考えますが、一概にそうとも限らないのです。自分をうまく管理するためには集中することが大切です。落ち込むときには落ち込み、泣くときには泣いた方がストレスをうまく吐き出せ、回復も早くなるのです。落ち込むときにはしっかり落ち込む。泣くときにはしっかり泣く。自己管理能力を高める30の方法。その20。忙しい時こそ人を切れる。忙しい時には忙しいから休む暇はありません。しかし本当は忙しい時こそ休まなければならないのです。ただ忙しさに任せて過ごしていると自分の体調管理を忘れ、いつの間にかストレスが溜まっていたり、ハツハツが増えていたりします。自分を振り返る時間がなくなるほど忙しい時には思い切って休んでしまう方がいいのです。それはわかっている。それができないから苦労しているんだ。ではせめて一息入れるくらいならいかがでしょうか。休むまではいかないにしても、ちょっと一息入れて一休みするくらいならできるはずです。ちょっとの休憩でも体には嬉しいものです。エンジンはずっと動かしっぱなしでは寿命が縮みます。時々エンジンを止めて一息入れる方が長持ちします。忙しい時こそ休憩する。自己管理能力を高める30の方法。その21。自分は大丈夫だと思っている人ほど大丈夫ではない。自分は大丈夫だ。そうした口癖はありませんか？忙しい時にはストレスは多少あるけど自分は大丈夫と思います。しかしそういう人に限ってストレスにより鬱になってしまう人が多いのです。実際に鬱になった人の話を聞くと、まさか自分がなるとは思わなかったという言葉が必ず出てきます。つまり自分は大丈夫だと思っている人ほど大丈夫ではなくなるのです。自分は大丈夫だと思い始めた時点からすでに自分のことが見えなくなっている状態だからです。忙しくて自分をきちんと見つめることができなくなるから自分は大丈夫だと思い始めるようになるのです。次は鬱になります。本当に大丈夫な人は私はどうだろうかと考えます。余裕があるから自分を振り返ることができ、こういう人ほど実は鬱になりません。自分を優しく癒したり、適度に休憩を入れて一休みしたりしますから、ストレスへの耐性があります。自分はどうだろうか、大丈夫かなと考えられる余裕がある方が実は大丈夫なのです。むしろ自分は大丈夫だと思い始めたらすでに赤信号なのです。あなたはいかがでしょうか？今この瞬間でさえそんなまさか自分は大丈夫と思っていませんか？自分は大丈夫だと思い始めたら赤信号だと気づく。自己管理能力を高める30の方法。その22。人生暇なし。一人の時間は自分を大切にする時間です。瞑想をして波立った自分の心を静める大切な時間です。そういう時間があってこそ自分を見つめて将来の目標、やりたいことを思い描き、具体的な策を考えることができるのです。これは今さら言うまでもありませんね。ただ勘違いをしている人がいるのですが、一人の時間を自然の流れで作ろうとする人がいます。暇ができたら一人の時間のもとと、そのくらいにしか思っていないのです。この忙しい現代で暇な時間は簡単にできるものではありません。学生は勉強や習い事に忙しく、社会人になれば次は仕事で忙しくなります。結婚すれば二人で協力する生活に忙しくなり、子供が生まれれば育児に忙しくなります。ようやく時間ができると思った定年後になれば次は病気です。年を取れば病気になり、次は病院通いの日々になり忙しくなります。私たちは学校へ通い、会社へ通い、病院へ通うという忙しい日々ばかりを送っています。なんて忙しい人生なのでしょう。人生暇なしです。こんな多忙の日々の中、暇ができたら一人の時間を作ろうなんてのんきなことを言っている場合ではありません。一人の時間とは意識して作る時間です。自然に勝手にいつの間にか作るものではないのです。友人との飲み会をキャンセルして意識をして作ってこそ自分を失わずに済みます。自分らしい人生のために時間を使うことができるのです。一人の時間を意識して持つ。自己管理能力を高める30の方法。その23。偉大なるリズムの上に私たちは成り立っている。世の中はリズムとリズムが組み合わさり成り立っています。私たちは朝に起きて夜に寝るというリズムがあります。そんな一日のリズムは地球が自転しているからこそ朝昼晩というリズムが存在しています。春夏秋冬というリズムがあります。太陽の周りを地球が公転しているというリズムがあるため春夏秋冬が存在しています。太陽の内外がリズムが最初にあって次に私たちはそのリズムに合わせて生きています。朝に起きて夜に寝る、夏は半袖、冬は長袖というリズムを作って生きているのです。大きな単位で言えば公転による季節の変化、時点による一日のサイクル、こうした偉大なる一定のリズムがあるからこそ私たちも一定のリズムで生活することができています。同じ時間に起きて同じ道で会社、学校へ通うという同じような日々はつまらないと言ってしまえばそれまでです。しかし実はとてもありがたいことなのです。一定のリズムがあるからこそ私たちは長く生きられるのです。もしリズムがなくなればどうなるでしょうか。寝る時間や起きる時間がいつもバラバラの人はリズムが狂っているため体調が悪くなります。リズムを失った者は調子が狂うため体調が悪くなり長く生きていけなくなります。体の中では血液の流れやホルモンバランスなどリズムを元に調整分泌されています。起きる時間と寝る時間がおかしくなれば同時に体の調子も悪くなるのです。リズムがしっかりしていてこそ素晴らしい健康、長期的な目標の達成、長生きができるようになります。リズムがあるおかげで社会は成り立ち、友人関係、学生生活を規則正しく送ることができています。そのリズムを作り出している大元である自分、地球の公転に感謝をすることです。朝が来れば太陽が昇り、夜が来れば日が沈むのは当たり前だと思っていますが、そうでなければ生きていけないのです。それは大自然が生み出した素晴らしいリズムなのです。そのおかげで私たちもリズムを手にしているのです。そのリズムがあるからこそ私たちの社会もリズムよく回っているのですから、リズムを大切にする。自己管理能力を高める30の方法。 その24。一つの問題は一つではない。問題が一つあれば実際には一つではないと考えることです。日常では様々なことが連携されている上で成り立っています。問題が一つあれば他にも影響を与えるはずです。管理をする上ではこれからお話しする事実はしっかり認識しておかなければなりません。例えばあなたの右手の親指がなくなったとします。するとこれからの生活や人生は全く変わることでしょう。失ったものは親指だけでも実際は親指以外のものも同時に失うことになります。コップを持つときに不自由が発生します。仕事にも勉強にも影響が出るでしょう。指がないことにコンプレックスを持てば右手を隠し握手を避けるようになります。人間関係にも影響が出るかもしれません。一つの問題があれば一つとカウントしてしまいます。しかし実際には一つの問題はすでに二つにも三つにも増え答えと波及するのです。この広がりは時間の経過とともにどんどんと広がります。一つ問題があれば一つ以上に問題が波及する事実があるのです。トラブルが発生すればできる限り早く対処することです。一つの問題を放っておけば一つだけで終わらず波及していくからです。誰かと喧嘩をすれば早く仲直りをすることです。嫌いな人が一人増えたという話だけでは終わらなくなります。たった一人嫌いな人がいるだけであなたの行動に変化が現れます。その人のことを避けるようになる行動が日常生活、精神状態に影響します。目つきが変わり表情にも変化が現れ人に与える印象も変わるでしょう。たった一回の喧嘩のために生活が楽しくなくなります。問題改善はできるだけ早く一つの問題は一つでは終わらないことを知っておきましょう。一つの問題は一つ以上であることに気づく。自己管理能力を高める30の方法。その20度。遅すぎるくらいなら早すぎる方がいい。上司から仕事を頼まれた時には頼まれたその瞬間から始める方がうまくいきます。後回しにするともっと緊急の用事が入ってきたり疲れが溜まったりして集中できなくなります。行動は常に早すぎる方がいいのです。頼まれた仕事も頼まれた瞬間から始める方が最も質が高くなります。遅すぎるくらいなら早すぎる仕事を目指しましょう。どちらも仕事の出来栄えは変わらなくても遅いか早いかは評価が全く変わってきます。遅すぎるよと言われるくらいなら早すぎるよと言われる方がいいのです。早すぎるねと言われる人になる。自己管理能力を高める30の方法。その26。熱くないことは熱いことに関連づけよう。興味のないこと。好きでもないこと。気が進まないこと。こういうことはなかなか熱くなれないものです。しかしそうは言ってもしなければいけないことがありますよね。自分をうまくコントロールするために熱くなれないことを熱くするためにはどうすればいいのでしょうか。熱くなれることに結びつけて考えるのです。熱くないものを熱いものに近づけたとき、熱くないものまで熱くなってしまう現象があります。寒い冬の中、暖かい焚き火に近寄れば、私たちの体も熱くなるように、熱くなれないことをすでに熱いことに近づければいいのです。冷たいものまで一緒に熱くなります。なぜ一緒に熱くなってしまうのかというと、関係が出てくるからです。私は文章を書くのは好きですが、構成をするのは面倒だなと思います。しかし、こう考えます。構成を勉強すれば、文章を書くことがもっと上手くなれるはずだ。そう思えば、熱くなれなかった構成作業まで熱くできるようになります。熱い文章を書くという作業に熱くなかった構成作業を関連づけることで一緒に熱くなってしまうのです。関連づけて取り組む。自己管理能力を高める30の方法。その27。単調な作業は小さな違いを作る工夫をしよう。同じことを繰り返していると誰でも飽きてしまいます。継続は力なりという言葉が大切だと頭では分かっていてもマンネリや飽きが来るため心の緩みが出てしまいます。同じことの繰り返しは単調であるゆえに苦しみも発生するのです。この単調な繰り返しをどう乗り越えていけばいいのでしょうか。私も毎日文章を書くという単調な作業の繰り返しをしています。どうこの単調な作業を乗り越えているかというと些細なコツがあります。自分の中で小さな違いを作ることで乗り越えています。考え方に違いを作ってみたり違った視点で物事を考えたりいつもとは違う思考パターンで書いてみたりなどです。小さな違いです。外見に現れるようなはっきりした違いでなくても構いません。あなたの中で小さな違いを作ればいいのです。考え方、見方、受け止め方、話し方、聞き方など自分の中で些細な変化を作ってみましょう。視野が広がり、単調な作業も単調とは思えず乗り越えていくことができるようになります。単調な作業の中に小さな違いを作る。自己管理能力を高める30の方法。その28。勉強は場所よりハートの方が大切。遠くに勉強をしに行けばすごいように思います。料理の勉強のためにイタリアへ留学する。英語の勉強のためにアメリカへ留学する。習い事を習うために遠いけど有名な学校へ通う。私は自分が留学した経験があるためよくわかるのですが、英語を勉強したければ国内でも十分通用します。アメリカ留学を始める人はアメリカへ行けば環境すべてが英語だから勉強しなくても話せるようになると勘違いしています。日常生活の中に勉強があるだけであって勉強をしなければならないことは変わりません。国内で勉強しようと海外で勉強しようと勉強には変わらないのです。海外留学した人より国内で一生懸命に勉強した方が英語が得意になっているという例は数多く存在しています。そういう例の方が多いかもしれません。海外へ留学した人はお金と場所に頼りますが、国内で勉強しようとする人は自分のハートを大切にして勉強に工夫を凝らします。崖から這い上がるような力強さがあるため場所は悪くてもハートの熱で乗り越えていくことがあります。結果として国内組の方が勝ることがよくあるのです。勉強は場所ではなくハートの問題なのです。本当にそれは遠くに行かなければ学べないことなのかと振り返ってみることが大切です。純粋に英語だけの勉強なら海外より国内の方が費用面では大きな節約ができるはずです。節約できた分を英語の勉強に当てればいいのです。遠くに学びに行こうとするとお金も体力も時間も必要です。それでいて実際は勉強の効果が薄かったりします。勉強で大切なことはどんな場所で勉強するかよりどれだけ熱意を持って勉強するかなのです。本当に遠くに行って勉強する必要があるのかもう一度考える。自己管理能力を高める30の方法。その29。自分の体力を管理するために休憩の時間を積極的に作る。自分の体力管理は次の2つのパターンがあります。有酸素運動や筋トレによる体力の増強、休憩時間を積極的に取ることによる体力の温存。体力の増強と温存はどちらも体力管理です。しかし真面目な日本人は体力管理といえば増強ばかりをしようとするのです。温存は真面目な日本人にはサボっているという受け止め方をしてしまうことが多いからです。お昼休みにデスクで寝ているとやる気ないのかなと見てしまいます。疲れたので明日休ませてくださいと言えば気持ちがたるんでいると叱られます。真面目な日本人は体力管理といえばフィットネスやジムに通って有酸素運動や筋トレをして体力を増やそうとします。体力をつけるためにジムへ通っていますと言えばさすがだな偉いなと言われ評価もされるからです。日本人はこの言葉を聞きたいがゆえに体力の増強を積極的にしようとします。体力増強がいけないわけではないのですが、あまりにそればかりに偏っているためにバランスが取れていません。体力の温存も同じくらいに重要です。サボっていると思われるかなという罪悪感があることでしょうが、疲れた時には休むのが一番です。電池が切れてからでは遅いのです。電池が切れるまで頑張ろうとするからいきなり切れたり鬱になったりします。電池は切れる前に充電をしておかないといけないのです。体力管理は増強と温存のバランスを取る。自己管理能力を高める30の方法。その30。批判は実はありがたい助言であることに気づく。自分の顔のゴミは自分では見えませんが、他人から見れば一目でわかります。心の優しい人は親切にゴミがついていますよと教えてくれます。しかしそれを聞いた本人は悪口を言われた。この人ムカつくと受け止めてしまう場合が多いのです。いえ、むしろほとんどがそのパターンです。自己管理の究極は他人からの批判を前向きに受け止めることです。 そもそも前向きな言葉なのですから難しいことではありません。自分が勝手にマイナスとして受け止めているだけです。単なる悪口で言っているわけではなく、あなたの顔にゴミがついているからわざわざ教えてくれているのです。自分の顔についているゴミが自分では見えないように自分では問題ないと思います。悲惨を言われてもそんなはずはない。ありえない。間違っていると言い返します。しかし悲惨を言われる事実があるのですから何か問題があることに目を向けることです。自分からは自分の顔のゴミは見えません。学校では先生から叱られます。友人からは陰で悪口を言われたりします。会社では上司に叱られたりします。悪いのは全て相手に問題があるように思います。そう思う自分の器をもう少し大きくして私を助けようとしてくれているのではないかと考えればいいのです。それは全てあなたを助けようとしてくれている愛の言葉です。ありがたいことなのです。不幸な環境ではなく恵まれた環境です。自分は嫌われてもおかしいところを相手に伝えたいと親切な人たちから一生懸命にメッセージを与えられているのです。これほど嬉しいことはありません。学校へ行けば授業料を取られるところを無料であなたに教えてくれているのです。自己管理の究極は悲観やクレームを前向きに捉えるということです。そもそも前向きの言葉ですから難しくはありません。受け止め方次第です。クレームをありがたく受け止める。上手に自己管理をする30の方法。まとめ。その1、まず心の運転免許を取得する。その2、すべての問題は自分にあると考える。その3、失敗から自分の心を確認する。その4、ぶつかりそうになったら譲る。その5、スケジュールを書いて目につくところに貼っておく。その6、自分の目標をみんなの前で宣言する。その7、まず睡眠という充電時間をしっかり確保する。その8、スケジュール変更は前倒しにする。その9、親との関係を改善する。その10、死ぬわけではないからと考える。その11、トイレに紙を貼っておく。その12、栄養ドリンクより水を飲む。その13、ケーキをご褒美として頑張る。その14、切り捨てることで新しい可能性を切り開く。その15、愛の力でパワーを出す。その16、自己管理に機械の力をうまく利用する。その17、管理する立場に立ってみる。その18、一つのことに集中してうまく気分を切り替える。その19、落ち込むときにはしっかり落ち込む。泣くときにはしっかり泣く。その20、忙しいときこそ休憩する。その21、自分は大丈夫だと思い始めたら赤信号だと気づく。その22、一人の時間を意識して持つ。その23、リズムを大切にする。その24、一つの問題は一つ以上であることに気づく。その25、早すぎるねと言われる人になる。その26、関連づけて取り組む。その27、単調な作業の中に小さな違いを少しずつ作る。その28、本当に遠くに行って勉強する必要があるのかもう一度考える。その29、体力管理は増強と温存のバランスを取る。その30、クレームをありがたく受け止める。